ようございます、こうして、皆さんのと一緒に、聖書の言葉証しをすることができて本当に感謝しています。嬉しく思っています。まずですね、話に入る前にですね、ちょっと報告したいと思うんですが、東松山で先週までユースラッシュを2週間ほどしてたんですが、まあ本当に楽しく、東松山の方は高校生が中心でですね、大学生が3名、高校生が10名、参加してですね、本当に楽しく訪問できてですね、無事終わりました。もう一つですね、実はユースラッシュってそもそも何なのか。ユースラッシュというのはですね、ユースがラッシュするユースラッシュなんです。青年がラッシュです。何ですかこれ。これは素早く動くというか、勢いよくというか、再臨間近の時にラッシュしましょうということでユースラッシュなんですが、まあ本当に楽しく文書伝道を、するというのがユースラッシュなんです。もともとアメリカで始まった働きで、自分はですね、日本に1年半ほど前に来まして、その前はアメリカの方でユースラッシュ、アメリカの文書伝道部で働いてました。まあ、そんな中ですね、日本でユースラッシュを始めようということで参りました。で、期間中ですね、ユースじゃない方も参加できるんです。それはオールラッシュなんです。みんなラッシュです。みんなラッシュよりオールラッシュの方がかっこいいんじゃないっていうことで、もともと自分はみんなラッシュって言ったんですが、それじゃなくてオールラッシュの方がいいということで、オールラッシュになったんですね。まあ、オールラッシュで。それはですね、楽しく、まあ、ユースラッシュ形式でちょっと似たようなやり方で、どなたでも、参加できる。それがですね、来週の日、月、火、水、部分参加ももう大歓迎です。ちょっと半日だけとか、ちょっと一日だけとか、もう参加大歓迎です。みんなで楽しく気軽に訪問したり、聖書研究とかしたり、伝道について学ぶ機会なので、ぜひ、お時間あるとき、ある方、参加してください。来週の土曜の午後にちょこっと、まあ、多分1時間ほどだけちょっと案内してですね、あとは日月火水、日月火楽しくやりますので、興味がある方はぜひお越しください。情報なんですが、まあ、日曜日から火曜日は基本的に9時半から4時ぐらい毎日行いますが、もちろん部分参加も OK です。はい。それではですね、今日の題名は、世話正義来避。世話正義。なんだそりゃ。そうなんです。世話正義というのはですね、世話正義。聖書をですね、初めから終わりまで、創世記から黙示録まで、全部簡単に、世話正義とまとめてみました。世話正義。これはどういうことなのか、わかります。はい。その前にですね、一つ、証しをしたいと思います。自分がなんで、文書伝道の働きをしているのか。文書伝道ってそもそも何なのか。ピンポーン、ピンポーン。って一軒一軒訪問してですね、神様についての本、神様についての文書を持って、神様について伝えるのが文書伝道の働きです。まあこれは、そうですね、自分が文書伝道を始めて、最初の頃、起きた証ですが、その日はすごく暑かったです。ものすごく暑かったです。走ってました。で、アメリカは家と家の距離が日本よりもっと遠いので走んなきゃ多くの家を訪問できないので走ってました。走って暑い中走って、でも本が売れないんです。本が売れないんです。小さい、まあ2ドル200円くらいの小さい本はまあ何冊か売れたんですが、ちゃんとしたしっかり本は売れないんです。走って真剣に訪問してもですね、断られたり無視されたりして、必死に走ってました。そして途中ではですね、本をですね、投げつけられたりですね、唾をペーされたりです。唾ペーされたと思ってですね、唾ペーされたり、本投げつけられて、もうくじけそうになりましたが、頑張りました。いやーできるって、それでも走って頑張りました。でもですね、その後起きたんですよ。その後起きたのはですね、本をスッと渡そうとしたらですね、ガーンってドアを閉められて、ああ、行ってーって、警察呼ぶぞって言われて、こっちが警察呼びたいと思う気分でですね、もう挙句の果て、ちょっとくじけてですね、しょぼーんとして、いい年した高校生の男子がですね、泣きました。で、もう泣いてですね、もうやる気なくしたところですね、ちょうどその、 地域の担当のリーダーが来てですね、まあ、自分の姉なんですがリーダーが来てですね、なんで泣いてんのって、どうしたのって聞かれてですね、説明できませんでした。辛いって、もうやりたくないって、そう言ったらですね、ある聖句を開いてくれました。ガラテヤ6の9、Let us not be weary and well doing, for in due season we shall reap if we faint not. 日本語では私たちは善を行うことにたゆまないでいると時が来ると刈り取るようになると書いてあります。善を行うことにたゆまない、諦めないで頑張れ、そしたら必ず時が来ると収穫があると。ああそうか、じゃあ残りの一日頑張ろうって、もう朝から夜の9時まで分電してました。もうそして頑張って走りました。5時になって、6時になって、7時になって、まだ売れません。8時になりました、まだ売れてません。8時半になって、もうそろそろいいかなって思った時にですね、もう紹介の言葉本当はあるんですが、健康とかそういうアプローチあるんですが、もうそういうのも忘れてですね、もういきなり I have books about Jesus って、イエス様に関しての本ありますよって、もう一声、そんな感じのアプローチしてました。そんなところでですね、ホースをしてた人がいました。こういうふうにホースをして、ね、ザーって水まいててですね、水まいてたところにですね、I have books about Jesus って、イエス様に関しての本あるって言ったら、You have books about Jesus って、バーって真っ青になってホースを落として、おじさんが来て、I have books about Jesus って、本当かって、おいでおいでって言って、車庫の中にですね、で、パーって本を並べて紹介してですね、いや、ここだ、ダメだって、家の中に入れってことで、まあリーダーに連絡して家に入りますってことで、入ってですね、本を紹介しました。で、分かったことはですね、なぜその方がびっくりしてたのかというとですね、ちょうど水をまいてた時にですね、その方はお祈りしてたんです。まあ、お祈りというか、叫んでたんですね。その方は、まあ、小さい頃、日曜学校行ってた程度で、もう何十年も教会行ってない。で、その方は引っ越したばっかりでですね、知り合いも誰もいない中、その家は悪霊に取り憑かれてたんですね。どういうことかっていうと、窓が開いたり開いたり、ドアが閉まったり開いたり、誰もいないのに明らかに不自然な現象が起きてた家だったんです。で、その方はもうどうしようもない、どうしようって、ああ、そういえば昔日曜学校行って神様いるかもしれないってことで、神様、助けてくれって叫んでる中、ホースやってる中、頭の中で叫んでる中、いきなり、わけのわからない青年が来てですね、I have books about Jesus, イエス様に関しての本あるよって、何十年ぶりに久しぶりにお祈りしたら、そんなことが起きて、こう彼はびっくり仰天、ところてんびっくりしたんですね。で、家の中に入ってですね、本を紹介して、全部カバンにある本、全部紹介しました。全部買いました。そして、それだけではなくて、その後ですね、ちょっと悪霊取り除いてくれないかって言って、悪霊取り除くって自分高校生だぞって思って、そんなのわかんないと思ってですね、連絡してですね、リーダーちょっと悪霊取り除いてって聞かれたんだけど、できるって聞いて、はぁって思ってですね、まあ、とりあえず行くってことでですね、来てですね、まあ長い話短くすると、聖書で結構悪霊の話出てくるんですね。その話開いたりしてですね、一緒に祈ってですね、まあ時間過ごして祈りが終わった後、もう本当にその方はなんか真っ青な顔がもう平安で満ちてですね、もう喜んで、いやーありがとう来てくれてと、この本全部読むよということでお祈りして去りました。それでですね、それ諦めないで最後まで行ったからその人と出会ったんです。もし午前中でいやーもう嫌だ辛い、もう家に帰るってことでしたら、その方とは出会うことができなかった。諦まないで、時にはですね、私たちはですね、文書伝道だけではなくて、諦めたくなる時があります。クリスチャン生活、あるいは何かやっている時で、もうこれやってて意味あるのか、疲れる、辛い、諦めないでください。時が来ると必ず収穫があります。まあ文書伝道、そんなこんなでですね、本当に、そのような体験をたくさんできるのが文書伝道の働きなんです。今日の題名に戻りますが、聖は聖。何でしょう。ヘブル人への手紙、ヘブライ人への手紙、8章を開いてください。ヘブル人、ヘブル、ちょっと自分は考古訳なんですが、もう新教の訳でも考古訳でも何の訳でも大丈夫ですが、考古訳で読みます。ヘブル人への手紙、8章の、7節、今日の聖書朗読の箇所、ちょっともう一度だけお読みしたいと思います。8章。ですね、この今日のトピックはですね、ものすごい、 難しいというか議論されているトピックでもあるんですね。そもそも旧約聖書と新約聖書の神様は違うんじゃないかとか、旧約聖書と新約聖書のメッセージはちょっと違うんじゃないかっていう考えを持つ方はたくさんいるんですね。あるいは古い契約と新しい契約は違うんじゃないかとか、いろいろなそういった考えがありますが、今日は旧約聖書も新約聖書も同じ神様、旧約聖書も新約聖書も同じメッセージだということをはっきりさせたいと思います。ヘブル人の手紙8章7節お読みします。もし初めの契約に欠けたところがなかったなら、後のものが立てられる余地はなかったであろう。ところが神は彼らを責めて言われた。主は言われる。見よ、私がイスラエルの家及びユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る。それは私が彼らの先祖たちの手を取ってエジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約にとどまることをしないので、私も彼らを顧みなかったからであると主が言われる。私がそれらの日の後イスラエルの家と立てようとする契約はこれであると主が言われる。すなわち私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。彼らはそれぞれその同胞に、またそれぞれその兄弟に主を知れと言って教えることはなくなる。なぜなら大なるものから小なるものに至るまで彼らはことごとく私を知るようになるからである。私は彼らの不義を憐れみ、もはや彼らの罪を思い出すことはしない。神は新しいと言われたことによって、初めの契約を古いとされたのである。年を経て古びたものはやがて消えていく。これを読んだらですね、あれ、ここに新しい契約って古いのと違うとか書いてあるって。一瞬、ってクエスチョンマークがたくさん出て、来ます。実はですね、この箇所は旧約聖書にそっくりそのままあるんです。エレミア31を開いてください。旧約聖書のエレミア書。旧約聖書のエレミア書31章の31節ですね。旧約聖書エレミア書31章の31節。読みますね。31、31、主は言われる。見よ、私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来る。この契約は私が彼らの先祖をその手を取ってエジプトの地から導き出した日に立てたようなものではない。私は彼らの夫であったのだが、彼らはその私の契約を破ったと主は言われる。しかしそれらの日の後に私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主が言われる。人はもはや各々その隣とその兄弟に教えて、あなたは主を知りなさいとは言われない。それは彼らが生より大に至るまで皆私を知るようになるからであると主は言われる。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。同じことだ。そうなんです。新しい契約というのはもうすでに旧約聖書の時点で存在してたんです。この新しい契約と古い契約はメッセージはまるっきし同じものなんです。実はそもそもこの契約というのは、この新しい契約というのは4つの要素があります。4つ。それが世話席なんです。4つの要素があります。そしてこの4つの要素が創世記から黙示録までずーっとどの話も10回にもありとあらゆる話にも見える要素なんです。何の要素か。これです。33節読みますね。33節、エレミア31の33。しかし、それらの日の後に私が、すなわち私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。要するに、この四つの要素の一つ目は、神様の律法、神様の教え、神様の思いが私たちの心に記される。神様の律法教えが心に記される。これ、神学的用語で言うと、聖化って言うんです。sanctification、聖化。背です。世話席の背です。聖火。心に記される。
その次ですね、33節の、続けて読んでみますとですね、その心に記す、私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる。我らの神となり、彼らは私の民となる。どういうことか、これ仲直りです。和解です。神様と私たちが和解する。仲直りする。関係がまた強くなる。罪によって引き裂かれたこの関係が仲直りする。和解。聖歌。和解。聖和。次は何だ？彼らは私のつなる。人はもはやおのおのその隣とその兄弟に教えて、あなたは主を知りなさいとは言わない。それは彼らが小より大に至るまで皆私を知るようになるからである。みんな知るようになる時が来る。これ伝道ですね。宣教です。神様のことを他の人に伝える宣教。いつの日か伝道しなくていい時が来る。宣教しなくていい時が来る。それはみんな神様のことを知っているからです。聖歌、和解。宣教。そして最後は、私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。これ義人って言うんですね。義人。許し、罪の許し、救い、十字架によって、その私たちの罪が許された、救われた義人です。聖は正義、聖か和解、宣教、義人、世話正義ライフ。聖は正義。ですね、そもそもですね、実は旧約聖書と新約聖書には決定的な違いがあります。もう一つ、その前にですね、戻ったら、この古い契約と新しい契約にも違いがあります。メッセージは同じなんです。この聖歌、和解、宣教、義人、この4つの要素はいろいろな聖書の話に見えるんです。あ、この話には和解について学べる。あ、この話には聖歌についていろいろな要素がパラパラパラパラそこら中にあるんですね。何が違うのか。ここです。エレミアの31の、32節なんですが、この契約は私が彼らの先祖をその手を取ってエジプトの地から導き出した日に立てたようなものではない。あれ？はっきり違うものだと書いてあります。はっきりこれは昔の先祖たちと立てたものではないって書いてある。読み続けますね。私は彼らの夫であったのだが、彼らはその私の契約を破ったと主は言われる。しかし、それらの日の後に私がイスラエルに立てる契約はこれである。決定的な違いは、古い契約と新しい契約の違いは、私たち側なんです。その、英語では、ingrained or ingranite っていう表現がありますが、要するに心に刻まれているか、書物に刻まれているか、この神様の思い、神様の福音、このグッドニュースが、ただ単に書物に刻まれているもの、ただ単に板に刻まれているもの、ただ単に巻物に刻まれているもの、ただ単に他人事、あ、そういうものあるんだな、あるいは本当に私たち自身の福音、私たち自身生きた福音になるのか、その違いが古い契約と新しい契約の違いなんです。心に刻まれているか、書物に刻まれているか、その違いなんです。私たちの努力、頑張って、ああ、この約束を実行しようって頑張って努力でやることじゃないんです。神様が私たちの心に記す。それが新しい契約なんです。聖歌、和解、宣教、義人。もう一つ、聖句を、旧約聖書と新約聖書の決定的な違い。何ですか？決定的な違いです。メッセージは同じにしたんですよ。でも一つすごい大きな要素があるんです。ビンゴー！そうです！イエス様です！イエス様が来られたんです。旧約聖書の時は予言、イエス救い主がそのうち来る、救い主がそのうち来るっていう予言。本当に信仰によって生きてて。でも新約聖書の時代はもうイエス様が来られた。あの約束された救い主が来られた。これ、それが決定的な違いなんです。イエス様、イエスキリスト様というのは、まさに生きた契約、生きた聖書。この生きた言葉なんです。この聖書の要素、この福音がもう、そのまま生きたもの。それがイエス様なんです。神様なんです。ですから私たちは、イエス様の人生、 生き様を見ることによって、この新しい規約、この要素、この聖書の福音をもっと深く理解することができるんです。模範がいるんです。聖歌、和解、宣教、義人。もう一つ聖句を読みますね。あ、その前にですね。すいません。あちこち行ってですね。聖和聖義って一つあれと思う方絶対いらっしゃると思うんです。聖歌、和解、宣教、義人。あれ？自分初めて見たとき、あれ？と思ったんです。何かというと、この順番ですよ。そもそもなんで聖歌が最初なんだ？逆なんじゃないかって。聖歌、和解、宣教、義人じゃなくて、義人、宣教、和解、聖歌。普通、どう考えても、罪の許して、そしてそういう自然と伝道して、そして和解して、聖歌。それが自然の流れなんじゃないか。その通りです。このユダヤ人のですね、この当時の思想はですね、考え方はですね、そのゴールを最初に考える。その目的を最初に考える。その、なんていうか、ゴールから考えていくっていう思想とか考え方があったらしいです。ですから、成果がゴールですね。でもその前に和解、その前に宣教、そして義人。ですから私たちクリスチャンの最初のステップは、義人、十字架、イエス様が私のために亡くなられた、許された、やったー、義人です。そして自然と宣教、伝道、この喜びを伝える。そして伝道している中、若い伝道している中、神様とのチームワークがどんどん強くなって、仲直りして神様との関係が深まっていって、そのうち私たちの心に神様の思いが記されて、もう神様の形に変えられていく、本来の形に変えられていく。成果、世話すぎ、コリント第二の手紙5章17節を開いてください。コリント第2の手紙5章17節。コリント第2の手紙5章17節から21節をお読みします。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。しかし、すべてこれらのことは神から出ている。神はキリストによって私たちをご自分に和解させ、かつ和解の務めを私たちに授けてくださった。すなわち、神はキリストにおいて世をご自分に和解させ、その罪化の責任をこれに負わせることをしないで、私たちに和解の福音を委ねられたのである。神が私たちを通して進めをなさるのであるから、私たちはキリストの使者なのである。そこでキリストに代わって願う、神の和解を受けなさい。神は私たちの罪のために、罪を知らない方を罪とされた。それは私たちが彼にあって神の義となるためなのである。和解。キリストによって和解。ユスラシって一言で言っちゃうとですね、若い者が和解のメッセージを語るのがユースらしいなんです。和解のメッセージ、この罪によって引き裂いたこの中を、神様と人間の関係を書物を通して、訪問を通して、祈りを通して、若い者が和解のメッセージを語る。で、オールラシっていうのは年代関係なく全世代がこの和解のメッセージを語る。それがオールラシなんです。神様、イエス様十字架にかかられたおかげで私たちの罪は許されたんです。イエス様が私たちの罪全部背負ってくださったんです。改めてその十字架を私たちは再確認というか思い起こす必要があると思います。本当に全世界、全宇宙の創造にした神様が、私、あなたのために全部を捨てて犠牲になってくださった。わあ、すごい。その神様が私たちをどれだけ愛しているか、そしてその神様が私たちをどれほど思っているか、そして私たちを通してすごい計画を立てているっていうことがすごいと思いませんか。聖は聖義、はい、詩編51を開いてください。詩編51、これ本当に素晴らしい箇所なんです。詩編51というのはダビデ王ですね、イスラエルのダビデ王が、書いた箇所なんですが、ダビデ王っていうのはこれ書いた、背景なんですが、 まあ戦争行かないで部下たちだけ戦場に送って、暇してたところ、自分の部下の奥さんを見て、姦淫を起こして、そしてそれを隠すためにその部下を戦場に送って殺して、もう殺人、姦淫、いろんな罪を起こした後、本当に心の底から悔い改めて書いた箇所です。そしてこれはイスラエルのみんなの前で、ある意味悔い改めのメッセージとか悔い改めの告白みたいな感じでだったらしいです。詩編51の、古語訳では10節、新共同訳では12節、読みます。神よ、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてください。私を見舞いから捨てないでください。あなたの聖なる霊を私から取らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、自由の霊を持って私を支えてください。そうすれば、そうすれば、私は咎を犯した者にあなたの道を教え、罪人はあなたに帰ってくるでしょう。この、神を私のために清い心を作り、清い心を創造し、これはヘブライ語ではバラーって言うんですが、創世記に初めに神は天と地を創造されてって、あれと同じヘブライ語、バラー、創造。それは何かというと、人間の力ではなくて、人間の力はこういった手によって創造されたっていう意味が含まれて、バー、私たちのこの罪滅びた心、この心を作り変えられる人はただ唯一一人、それは神様です。イエス・キリストです。そしてそれを体験して、その救いの喜び、神様の福音を体験したら、自然とそうすれば、私たちも咎を犯した者に、あなたの道を教え、罪とはあなたに返ってくるでしょう。これ伝道です。宣教です。宣教の前に義人、神様の許し、神様の福音というものを私たち自身受け止める必要があるんです。ただ単に書物に記されたもの、ただ単に他の人から聞いたもの、ただ単に他人事ではなくて私事、これは私の心にも響いた、これは私のメッセージでもあるっていう、それが新しい企画なんです。書物に記されているではなくて心に記されるもの、聖歌、和解、宣教、義人。もちろん聖歌の後にですね、栄華というものがあります。それはグローリフィケーション、それは再臨の時に起きることです。イエス様が間もなく帰ってこられる、この苦しみ、悲しみ、罪の世界が間もなく終わると聖書に読みますとはっきりしています。そして再臨が起きた時、イエス様が来られた時、私たちは一瞬でパッ、天がですね、巻物のようにヘブンズロー like a scroll、 ものすごいと思います。そんな中ですね、私たちの体はですね、朽ちることのない新しい体、もう病気ない、もう健康万歳、すごい新しい命を与えられるんです。栄華です。それはこの地で起きません。聖火までです、この地は。でもイエス様再臨の時にはプラーゴーフィケーション、栄華です、ハレルヤです。すごいと思いませんか。空を飛べると思いますよ、多分。宇宙旅行も多分できると思います。いやー、もうワクワクします。まあそんな時が間もなく来るんです。それまでは世話せぎなんです。世話せぎ、この世話せぎに関してまだまだ言いたいこと、話したいことたくさんありますが、まあ今日のところはそこら辺でですね、世話せぎ、聖歌、和解、宣教、義人、sanctification, reconciliation, sanctification, reconciliation, mission, justification, 英語ではですね、世話せぎ。あ、もう一つ聖句開かせてください。ガラテア 2-20。 これすごい好きな聖句なんですよね。I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me, and the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. 生きているのはもはや私ではない、キリストによって生きているのである。私が今肉にやって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。ハレルヤ、それですよ。キリストが私のうちに生きておられる。彼ではに私の力、自分の努力、どんなに頑張ってもだいつかは壁にぶつかっちゃいます。キリストに全てを委ねて、キリストに頼って生きていく、それが信仰を持つってことではないか。世話すぎ、じゃあ最後にですね、一つ 証しをしたいと思います。そうですね、じゃあこの証しにします。これですね、一番最初に起きた証しなんです。自分はですね、そもそも文書伝道なんでしたのかというとですね、そうですね、7年ぐらい前ですね、7年ぐらい前の夏は自分はサンディエゴのバーボーパークっていうところでですね、手品をやってました。帽子をやってですね、手品でパフォーマンスして、まあチップをくれって、まあストリートパフォーマンスやってました。手品師を目指してました。まあそんな中ですね、同じ頃に4人兄弟の一番下なんですが、他の3人はですね、文書伝道っていうものに行きました。彼らは別に行ったのは神様どうのこうのではなくて、ただ単にお金儲けに行こうって、アルバイト買いに行くということでですね、行ったんですが、まあ彼らが本当人生変わったんですね。10週間もアメリカ、10週間コツコツと訪問して神様の本を紹介したり、健康の本を紹介したり、それは人生変わります。まあ帰ってきた彼らがですね、本当に変わってですね、びっくりしちゃったんです。朝っぱらからですね、3人で輪になって祈り、祈祷会持ったりして、なんだこれだと思って、朝の5時とかですよ、高校生大学生がですね、なんで祈りのは兄弟で持つのかと、楽しそうに聖書を読んだりして、彼らの友達もですね、またまた不思議な方たちですね、もう祈祷会は楽しそうに一緒にやったりして、賛美歌歌ったり、なんだこれと思って、自分は自分の部屋で違うことやってました。まあそんな中ですね、3週間1ヶ月何も経ってもまだまだ楽しそうにやってないの、これは何かあったってことでですね、自分その次の夏ユースラッシュ文書伝道に参加して人生変わりました。まあ本当に楽しいすごい経験でした。これは初日に起きたことなんですが、まあ、文殿行く前にですね、トレーニングというものがあります。どうやって訪問するか、どうやって本を紹介するかで、まあ紹介の言葉もちゃんともらうんですね。そして、ハイメンズのボスティンスウォーキングアンスカーシップロジェクト、ディスパスオービューズ、チューキャラクターガフ、タンスミス、レミスーション、ザーッと早口でですね、今、本の紹介ザーッと1分30秒、2分くらいずっと続いてですね、緊張しても言えるように、暗記するんです。さあ、いざ訪問します。ピンポーン。あ忘れちゃったんです。すっからからになっちゃったんです、頭の中が。あーって、ドアが開いちゃったんです。うわ、閉まったって、ドアが開いちゃったって、唯一覚えてたことは、本をすって渡すこと。ですから、すって本を無言で渡したんです。ドアが開いた瞬間。そしたらですね、向こう側にいたおばさんがですね、手を掴んで、Thank you! って、Thank you! って、ありがとうありがとうって、You're an angel from heaven! って、あんたは天使だって、あんたは天使だって感謝されるんです。ほーほーって何が起きたんだと思ってですね、まあ、ゆっくり聞いたらですね、その方はですね、自分が訪問する前、自殺を考えてたそうなんです。ちょうど考えててですね、神様いるんなら答えてくれって言ってる最中に、わけのわからない青年が来て、ピンポーンって言って、いきなり本を突き出すんです。その本の表紙には、Peace above the storm, freedom from worry, guilt and fear. 嵐の中にある平安、罪悪感、悲しみ、苦しみからの解放っていう、それを見て、まさに祈りの答えかと、彼女は捉えて、感謝して、まあ、祈ってされました。それが初日に起きたことなんです。ですから自分はですね、本当にその瞬間、この文書伝道の働きってただもんじゃないなと思いました。これ、自分はただピンポンして無言でフスって突き渡しただけだって。こんなの誰でもできるって。これで誰かの命が、実際命が救われた。これはすごいって本当に感動しました。まあそれからいろいろなことがあり、本当にこの伝道の働き、この宣教の働きすることによって、私たち、その宣教する側、伝道する側も、ゆっくりと変えられていく。ゆっくりとその救いの喜び、神様と一緒に何かやるという喜びを体験することができるんです。聖歌、若い宣教義人。伝道は文章伝道じゃなくてもいいです。笑顔伝道でも、料理伝道でも、音楽伝道でも、何でもいいんです。教育伝道、児童伝道、あやとり伝道、折り紙伝道、もう何でもいいんです。とにかく何でもいいですから、挨拶伝道でもいいです。とにかく手紙伝道でもいいです。とにかく何らかの形で、この神様の愛、何らかの形で、この神様の福音、この喜び、平安というものを誰かに伝えたいという思い、それが伝道なんです。伝える道、伝道。メロンパン美味しいですよね。 メロンクリームパン美味しいんですよ。本物のクリームのメロンパン美味しいです。それ食べた後自然に美味しいっていうのが普通です。天皇もそれです。この聖書素晴らしい、わーすごい、わーすごい、それが天皇なんです。もうこうだのだあだのそうだのとかそういうのはまあありますが、とにかくボンボン天皇、それなんですよ。そしてこうだのあだのそうだのっていうのは後から来るもんなんです。まずはギリン十字架、 Jesus Christ died for me、 わーですよ。まずイエス様が私のために亡くなれた十字架、そしてその喜び、そして私はウキウキウキトントントンじゃないんだと、猿から進化して偶然生まれて無によって作られ無のために生きて無になっていく、それじゃないって、神様によって創造された、計画を持って神様によって創造された、創造論、わー、それが世話すぎ神様のメッセージです。私たちの人生には意味がある、目的がある、それを伝えるのが私たち一人一人の使命であり喜びであるんです。最後に聖句を読んで終わりたいと思います。黙示録22:20-21。この聖句の前にですね、あの有名な箇所、ヨハネによる福音書3:16、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。義人、義人、その神様の信じてイエス様を受け入れた瞬間、私たちは救われたんです、救われたんです。でもその救われた後、自然とそれを伝えたい、宣教、そして自然と宣教している中、神様とのチーム連携ができて和解して神様との関係が深まって、そしていずれゆっくりと心も変えられていく。黙示録22:20-21、これらのことを証しする方が仰せになる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来たりませ、主イエスの恵みが一同の者と共にあるように。イエス様が来られるまで世話すぎ、来られるまでお互い祈り合って励まし合い助け合い、イエス様を見上げてイエス様の力に頼って生きていきましょう。